77.1
さあ、時刻は夜9時になりました。金曜日の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。長崎市梶屋町農家バーなやからお送りしますなやラジオ、皆さんどうぞ30分間最後までお付き合いください。それではなやラジオスタートです。はい、改めましてこんばんは、農家バーなやの淵上慶樹です。農業をテーマにしたバー、農家バーなやからお送りしますなやラジオは、農業をあらゆる視点からありのままにお話しする新感覚農業バラエティです。毎回一つの話題をテーマに、私淵上慶樹が30分間喋り続けます。農産物の開発、生産、流通、消費、そして歴史や文化など、農業に関係することなら何でもご紹介しちゃいます。はい、というわけでですね、今日もやってまいりました。今日はですね、先週に引き続きメンタルコーチのですね、梅野奈美さんにお越しいただいております。
こんばんは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、奈美さんはですね、メンタルの専門家ですもんね。
っていうか、まあ、最近楽しんでますね。
あ、本当ですか。はい、ありがとうございます。もうメンタルの視点から、農業ですね、お話、一緒にしていきたいと思います。というわけでですね、はい、奈美さん、私ですね、はい、あのドライフラワーを作るのが好きなんですよ。
は
い、まあ、そのまま生けておくんですけど、うん、まあ、あの割と早めに、うん、あのぶら下げて、でドライフラワー作るんですね。
はいはいはい、
なんかお店やってるとこうたまにいただき物とかあるんですけど、そういうのでいろいろ作るんですけど、うん、ここのお店ですね、農家バーって農業をテーマにしたバーなので、うん、一風変わったドライフラワーもいろいろあるんですよ。まあ、例えばですね、
う
んうんうん、あの稲ですね、稲
穂、
はい、あと麦。
ああ、麦見たことあるかも。
はい、ありますか。入り口にね、いろいろあるんで、はい、結構こう皆さん、うんうんうん、あの入り口で足を止めてからこうじっと眺めたりとか、
うん、
あとですね、うんうん、あのこれは結構驚かれるんですけど、巨峰ですね。
うん、いや見たことない。
あのレーズンみたいな感じになります。
はい、レーズン。
はい、あの房になってるレーズンみたいな。そんな感じになるんで、
ありますか。
はい、
今、
あ、はい、ありますよ。で、最近、まあ、一番最近作ったのがこれ、なんだか分かりますか。
分かんないです。はい、
これですね、はい、青じそなんですね。
青じそ、
はい、はい、青じそ のお花です。分からないですよね。
分からないです。
はい、これが、うん、まあ、あの青じその葉っぱの部分はね、見たことあると思うんですけど、これがお花の部分なんですね。はい、というわけですね、
うん、
はい、これが今日のテーマです。
あ、そうですね。
はい、今日のテーマ、はい、はしそ。
はい、はい、
農家バーなやのなやラジオ。はい、まあ、しそいろいろあるんですけど、今日は青じそについてお話ししていきたいと思います。
青じそ、はい、
はい、青じそ、はい、私大好きなんですけど、奈美さんどうですか。
あ、好きです。大好きです。
あ、好きですか。はい、ちょっと癖があるのであんまり普段食べないよって方もですね、うん、リスナーの皆さんいらっしゃるかもしれないんですけど、今日このラジオを聞いたら青じそ好きになるかもしれませんね。
うん、 いいですね。
というわけで毎回恒例ですね、
うん、
原産はどこということなんですけど、
うん、
シソのですね、原産は、ヒマラヤ、ビルマ、中国、中南部だと言われていますということで、まあ、ちょっと幅広いですね。
お、日本だと思っていました。
あ、はい、あ、日本でね、これ日本料理でもうおなじみですもんね。はい、
結構そうなんだ。
そうなんですよ。はい、あの日本がもともと原産になっているものって結構少なくて、まあ、中国とか、インドとか、あと東南アジアとか、その辺結構多いんですけど、まあ、シソもそうですね。はい、今のミャンマーですね。
ミャンマーですよね。
はい、うん、はい、あのあたりですね。
うん、
はい、で青じそって、まあ、家庭菜園とかでもおなじみなので、作ったこと、ね、はい、ある人もいると思うんですけど、
うん、
結構強いんですよね。はい、で強いので、割ともともと自生してたものが多いものは、その原産が ここですってなかなか絞り込めないので、はい、ですので、まあ、ビルマや中国、中南部っていうような、そんな感じですね。
初耳でした。
はい、そうなんです。はい、で、まあ、日本に伝わったのは結構古いんですよ。はい、あの大陸から伝わってきたんですけど、それがですね、もう縄文時代の遺跡からも出土してるんですね。
あ、だから日本だと思ったんですね。
あ、もう縄文時代からもう食べ続けてきたっていうことなんでしょうかね。
すごいですね。はい、
まあ、ただ一般的になったのは平安時代になってからということで、まあ、多分栽培のですね、が一般的になるのはもう少し後だったという、あの縄文時代よりはもう後だったということなのかなと思いますね。で、まあ、あとシソはですね、もう品種がすごく多いんですよ、はいはい、もう赤ジソとかもありますし、あとエゴマとかそういったものも、あの仲間としては、青ジソの仲間なので、なので、はい、交雑しやすいんですね。はい、混ざってあの中間のものとかがあのできたりとかしやすいので、ほうほうほう、はい、なのでもう似たようなものが本当にたくさんの種類があるって品種が多いです。
知らなかった。
はい、もう、はい、まあ、そんな青じそなんですけど、はいはいはい、奈美さん、はい、ところで青じそについて、はい、青じそってなんて呼んでますか、うん、あの大葉って呼ぶ人もいるんです
よ。いや、私大葉って
呼びます。大葉って呼びますか、はいはいはい、そうなんですよね。もう本当なんかこう呼び方がこうね、このスタイルが様々なんですけど、うん、はい、番組スタッフ野口さんはどうですかね。青じそ、はい、ありがとうございます、はい、野口さんは青じそということで、うんうん、はい、まあ、私はですね青じそと呼ぶことの方が多いんですけど、うん、はい、あの以前私あの野菜を売る仕事してたんですね、千葉県の方で、うん、はい、でその時は大葉って呼んでいました、うん、はい、で、まあ、その人、あの一緒に売ってた人たちも大葉って呼んでたんですけど、これ何が違うのかなって思うんですよね。大葉っていうのが、うん、もともと誰が言い始めたかということなんですけど、うん、これはですね愛知県の農協が販売時の名称として呼び始めたのが始まりらしいんです、
う
ん、はい、なのでもともとは青じそなんですね。
ほうほう、
はい、でじゃあなんで愛知県の農協がそんな風に呼び始めたかっていうと、うん、まあ、これが1960年代前半ぐらいなんですけど、うん、あの青じそっていうのはですね、もう成長段階であのいろいろ用途が様々なんですね。はい、で発芽間もないこ
う
あの芽がすごく若いものをあの芽じそっていうふうに呼ぶんですけど、それと、うん、その広がった葉っぱを区別するために大葉っていうふうに、
あ、なるほど。
で、まあ、確かに入ってくるパッケージは段ボールとか、
うん、
あれ全部大葉って書かれてましたね。青じそって書かれてなかったので、
うん、
なので販売の現場にいる人たちは大葉ってみんな呼ぶのはそういう理由かなというふうに、思う、はい、今思えばそうかなって感じですね。
うーん、
はい、
流通経路といいますか、
そう、
まあ、そういったのもあるかも
しれないですね。流通の時のその経路といいますか、あの区別の仕方という感じですかね。
あ、なるほどね、
はい、あの、うん、青じそというふうに言うと、あの赤じそじゃなくて、うん、あの緑の、しそだよという意味で区別するために青じそというふうな、それ植物としての区別として青じそというふうに言いますし、うん、であと大葉というときはじゃあどういうときかというと、その成長段階を区別する感じですね。
あ、
はい、あの芽じゃなくて葉っぱがこう広がって大きくなった葉っぱなので大葉だよみたいな、あのよく結構こう地域によって呼び方が違うとかそういうのなのかなって思ってたんですけど、
うん、
はい、なのでこう呼ばれる区別する、シチュエーションによっての違いみたいな、
なんか勉強になります
そういうのだったのか、
私何も知らないかも
こんな感じでは
い、
はいはい、はい、なのでその青じそって呼んでも全然いいですし、うん、大葉って呼んでも
ま
あ全然いいみたいですね。はい、
はい、
まあ、私がですね、売ってた青じそって、まあ、千葉県で売ってたのはですけど、まあ、ほとんどがあの愛知県産だったので、ですので、まあ、もしかしたらもういろいろな販売の現場で大葉っていう、こう呼び方が定着して、
うん、
なので、ね、スーパーの店員さんとか、うん、八百屋さんとか、ね、うん、名称で大葉って書くことがどんどん増えてきたら、皆さん大葉って呼ぶことがね増えますもんね。
そうですね、
はい、なので広がったのかなという、そんな推測です。
そうかもしれないですね。
はい、まあ、大葉、青じそ、まあまあ、どっちの呼び方でもいいんですけど、まあ、このラジオ今回は、
うん、
はい、あの緑色のシソについてお話ししましょうということで、ここでは青じそって呼ぼうかなって思ってます。はい、はい、まあ、そんな青じそなんですけど、この後はですね青じその栽培についてお話していきたいと思います。青じそがですね、うん、好きな方嫌いな方はね、まあ、たくさんいらっしゃると思うんですけど、うん、はいはい、好きな方は多分ね、たくさん食べたいですよね。
食べたいですね、
はい、私も、うん、はい、たくさん食べたいです、
うん、
まあ、薬味としてだったらちょっとでいいんですけど、
うん、
天ぷらで食べる方とか、量食べたいなという方もいらっしゃると思うんですけど、うん、はい、奈美さんは青じそをどうやって食べるのが好きですか。
う
ん
う
ん、
そうですね、鶏肉にちょっと青じそとチーズを巻いてクリクリクリっと、
あ、
で小麦粉をつけてちゃっちゃっていくみたいな、はい、
肉に合いますもんね、
青じそ。合いますね。
ですよね。
はい。はい、そうですね。
まあ、大体じゃあ買ってきて、10枚束とかでね、
そうですね、
買ってくるんじゃないかなと思いますね。うんうん、はい。まあ、私もですね、まあ、もちろん薬味でね、うん、冷たいそうめんとか、ああいったのに合わせるのも好きなんですけど、
それ美味しいですね。
最近、前はそこまで好きじゃなかったんですけど、天ぷらで食べるのも好きで。
あ、美味しいかも。
はい、美味しいですね。よくね、盛り合わせとかに入ってますもんね。
入ってます、入ってます。
はい。なんかまあ、そこまでね、もうボリュームがないなって前は思ってたんですけど、うん、もう最近はですね、うん、その美味しさに、うん、結構ハマってますね。
はい、ですね。
はい。で、うん、まあ、たくさん食べたい方はですね、うん、家庭菜園で作りたいですよね。
あ、作りたいですね。
はい。家庭菜園だと、うん、まあ、たくさん食べられるし、うん、あとは、うん、ちょっと今日1枚だけ使いたいなとかいう時に、
う
んうん、
そうね。
そういった時にもね、いいですよね。
パッと、
パッと、
はい、
パッと、はい。で、青じそはですね、家庭菜園でも人気の作物なんです。もともと強いので、まあ、割と栽培しやすいですね、
はいはい
はいはい、なんですけど、
うんうん、
意外とですね虫がつくんですよ、はい、なんかあんまりこう虫がねこう好んで食べなさそうな感じするじゃないですか、癖もありますし、でもね、うん、虫がですね意外とつくんですよ。バジルとかもそうなんですけど、よくつくのがですね、ヨトウムシって言って、蛾の幼虫みたいな、
う
ん、はい、がつくんですね。ヨトウムシって
毛虫みたいな、
ね、そうですね、毛はあんまり生えてない感じなんですけど、まあ、まあ、本当は、あ、そうですね、
分かったかも、
はい、あ、見たことありますか。
あるかも、
はい、ヨトウムシ、
ちっちゃいの、
そうですね、ちっちゃいのもありますし、まあ、割と大きめのヨトウムシ、なんかヨトウムシもいろんな種類がいるんですよね。
はい。
で、そのヨトウムシっていうのが、うん、なんでヨトウムシっていうかっていうと、
うん、
夜に盗む虫って言ってそうです夜に活動するんですよ。夜行性みたいな感じで。すごいですよ、ヨトウムシ。
はいはい、
ヨトウムシが夜に活動してるところ、葉っぱを食べる音が聞こえますからね。
いやだ。
むしゃむしゃむしゃむしゃって聞こえて
こない。
よく見えないんですけど、ね、こう夜ね、こう音が聞こえやすいじゃないですか。
うん、
で、その畑に行ってヨトウムシがいるとむしゃむしゃむしゃむしゃって聞こえるんですよ。すごいいっぱいいるんで。はい、もう大変ですよ。もう、そうなんです。はい、まあ、ヨトウムシとか、まあ、それに似たガの幼虫がですね、まあ、結構来やすいですね。
あ、そうなん
です。もう本当ね、ヨトウムシは我々農業従事者の敵なんですよね。
はい、でしょうね。
そうなんですよ、はい、
夜に仕事しますからね。
そうなんですよ。はい、でもね、これもう本当にもう葉物野菜とかがもう、うん、もう何でしょう、骨にされてしまうんですよ。骨っていうのが葉っぱの葉脈ですね。
わかるわかる、
はい、そうです。もう骨にされてしまうんで、もう本当ね、もうヨトウムシ厄介です。
がっかりしますよね。
そうなんですよ、はい、もうそして食欲旺盛で、で、まあ、あとはヨトウムシ以外に来るのがバッタ類ですね。
あ、
はい、もうよく来ますね。で、あとは、まあ、虫じゃない、虫っていうか、まあ、ちょっと違うんですけど、ダニも来たりしますね。
どうしたらいいんですか、そうしたら。
あ、まあ、やっぱ防除しないといけないんですよ。
あ、
はい、防除、駆除ですね、はい。で、まあ、農家さんなら薬剤を使うんですね。はい、まあ、ありとあらゆる薬剤が今揃っているので、まあ、本当に適したやつですね、うん、を使うんですけど、まあ、これ、まあ、農家さんはですね、まあ、その使い方にも慣れてるんで、ね、いい感じで使えるんですけど、まあ、家庭菜園の方はですね、
はい、
薬剤用意するのなかなか、ね、難しいと思うんですけど、
うん、
まあ、そういった方はですね、まあ、家庭菜園用の木作酸って、
は
い、
酢で、
あ、そうですね、はい、これだと、まあ、使い方も簡単なので安心安全に、まあ、どなたでも使えるんじゃないかなと思います。で、まあ、いろいろね、あるんですけど、あとはですね、水はけも大事なんですよね。
はいはい、
はい、で、水はけっていうのが、うん、水分はいるんですけど、うん、水はけが悪いと、まあ、割と虫が発生しやすいんですね。はい、ですので、まあ、大事なんですけど、まあ、例えば青じそってこうプランターで栽培される方 もう結構多いかもしれないんですけど、
うん、
プランター栽培でしたら土をですね、水はけの良い土を使うということで、
うん、
まあ、工夫ができるんじゃないかなと思います。
へ、
はい、で、あと露地栽培、
露地栽培、
普通の地面に栽培する、
そうですね、
はい、の場合は、うん、そうですね、どんな風にするかっていうと、
うん、
まあ、いろいろあるんですけど、マルチって言って、
うん、
黒いビニールですね、
あ、はいはいはいはい、
ビニールが地面に敷くのあるじゃないですか、ああいうのにすることで、その雨がたくさん降っても、
うん、
その一定の湿度に保つっていうことができるので、あれは、まあ、一定の効果があるのかなっていうところですね。
なるほどね。
はい、あとはですね、まあ、湿気があることで、まあ、割とこう、 虫とかあと病気とかも発生しやすかったりするので、うんうんうん、そういった場合は、そうですね、あの適用って言って、あの下葉をですね、あの下の方に生えてる葉っぱをこう、うん、たくさんちぎってですね、うん、風通しを良くすることで湿気を防ぐことが、はい、そういったやり方がいいんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、これはあの大葉に限ったことじゃなくて、まあ、いろいろなもの、あのやっぱ風通しがいいと病気にかかりにくいんで、はい、ですので、まあ、そういうのが、下葉を取る適用するのが割といいんじゃないかなと思います。
はい、なるほどね。
はい、であとダニですね、まあ、先ほどちょっとお話しました、うん、ダニはですね、うん、まあ、農業従事者の方はあの、まあ、いろいろなね、先ほどお話したような、まあ、いろいろな薬剤あるんですけど、
うん、
一般のですね家庭菜園でしたらあんまりそういうのがないので、ですので、あのダニが発生した部分を早めに発見してもう取り除いてそこを捨ててしまうのがいいんじゃないかなと思いますね。はい、はい、あの変色している部分とかこれダニが来てるのかなというようなところは、うん、はい、もう捨ててしまったらいいかなと思います。
うん、
はい、まあ、そのあたり を、うん、にをチェックしながら作っていただいたら、うん、はい、家庭菜園でも、まあ、たくさん、はい、青じそが作れるんじゃないかなというところです。
なるほど、
はい、うん、いっぱい作れるといいですよ、
ね、ちょっと楽しみになりますよね。そうですね、
食卓豊かになりますね。
そうですね、
はい、
うん、
でね、あのちょっと使う分にもいいし、たくさん使ってもいいですし、
そうですね、はい、なくてもいいかもしれないけど、あったことによって、まあ、料理が引き立ちますよね。
そうですよね、はい、あ、青じそあったから1枚使おうかなみたいな。
そうです ね、
はい、ね、いいと思いますよ。そしてあとはですね、はい、お酒にもいいんですよ。
お、どういうことでしょう。
はい、ここノーカバーナや果実酒の お、うん、ね、お店なんですけ ど、
ど、
はい、ありますよ、青じそ酒。
ありましたか。
はい、あります。
はい、飲まなくちゃ。
はい、そうなんです。ん、はい、青じそ酒もですね、まあ、結構人気なんですけど、この後はですね、お知らせを挟んで、うん、青じそのですね、お酒をご紹介していきたいと思います。
はい、
ノーカバーナやのナヤラジオ。はい、というわけでお送りしていますナヤラジオ、今日は前回に引き続きメンタルコーチの梅野奈美さんにお越しいただいて、今日のテーマ青じそについてお話しているんですけれども、はい、ここで、農家バーナヤからのお知らせです。農家バーナヤはですね、長い間営業自粛していたんですけれども、先週から、営業を再開しています。
はい、
はい、もう再開できたというのですね、
はい、
頑張ってくださった皆さんのおかげでこうやって再開できたので、そういった方へのですね感謝を込めてキャンペーン実施中です。
あ、素晴らしい、
ありがとうございます、
はい
はい、これはですね、もう世界共通の脅威だったんですね。
そうですね、
はい、脅威なので、それに立ち向かった人たちへの感謝を込めたキャンペーンです。
はい、
はい、それはですね、うん、はい、クラフトビール半額キャンペーンですね。
あ、いいね、
はい、ありがとうございます。はい、もうお疲れ様という意味でやっぱね、
今飲みたい
というなんですね。
はい、
はい、クラフトビールですもんね。
うん、
はい、で対象となる方がいらっしゃいます。
はい、
はい、その対象となる方は前線で活躍した人たちです。はい、
前線で活躍。
はい、
はい、
あの前線、最前線でですね。はい、
最前線で活躍。
はい、はい、最前線で活躍っていうのはどういう人たちかっていうと、う
ん、はいはい、
多くの人たちが自宅待機をしていましたよね。
う
ん、
そうですね。
はい、
ね、
うん、そんな中、私たちの命とですね、うん、あと経済を守るために最前線に立ち続けてた人たちのことなんです。
その人たち、はい、あっての私たちですよね。
そうなんですよ。はい、でその人たちが、はい、まあ、どういう人たちかと言いますと、まあ、
はい、
あのまずは医療従事者ですね、
はい
はい、お医者さんとかですね、はいはい、あとはですね、看護師さんとか、
はい、
スタッフの皆さんですね、
はい、
あとは、インフラ関係、はい、電気、ガス、水道、そういったものはですね、自粛中も、ね、大事なので、はいはい、そのために働いてくださった人たちですね、はい、あとはですね、あのドラッグストアのですね、勤務してくださってた人たち、はい、
そうですね、
はい、あの人たちも、ね、うん、生活を守るために、ね、はい、働いてくれてましたもんね。
そうですよね、
はい、あとはスーパーマーケットに勤務した人たちですね、
うん、
はい、あとは輸送、運輸とかにですね関係していた人たち、はい、まあ、そういう人たちのおかげで私たちのですね命と経済が守られたわけで、今でも守られ続けてるわけなんですよ。
本当にそうですよ、
はい、そうなんです、はい、ですのでもう彼らはですね最前線で、ね、 もう奮闘していた人たちなので、はい、もう店頭でですね最前線にいたよと言ってください、
はい
はい、そしたらですね、はい、クラフトビールが半額になります。
最前線にいたよ、
はい、って言ってくださいね、
はい、
医療従事者だよって、はい、インフラ関係で働いていたよ、自粛をみんながしている中自分は頑張っていたよと言ってください、はい、その人たちがキャンペーンの対象です。
素晴らしい、
はい、ありがとうございます。そして、2番目にですね対象になる方は、はい、広報支援でね、広報で戦った人たちです。
広報、
はい、
広報ですか、
はい、広報、
はい、具体的にお願いします、
はいはい、具体的、はい、具体的はですね、はい、まずですね自宅待機頑張った人たち、
うん、
はい、外にね、出かけたいけど、うん、それを減らそうとか、
うん、
はい、ぐっと我慢して自宅待機、
うん、
していた人たち、うん、あとはですね、テレワークとか在宅勤務とか、
うん、
そういった、働き方をしていた人たちですね、
うん、
彼らのおかげでですね、うん、感染拡大が防がれて、そして今でも、
そうですね、
はい、そうなんですよ、
うん、
はい、
確かに、
ね、それで今でも感染が防がれ続けているんですよね。
そうですよ、
はい、そうなんです、うん、でそういった方はキャンペーンの対象なので、なので、
うん、
はい、店頭で言ってください。広報支援をしていました、うん、広報にいたよって、
広報支援していました、
はいはいはい、言ってください。
テレワークです、
はい、そうなんです、うん、もうその方たちのおかげでもう私のですねこうやってお店をまた再開することができたので、
その通りです。
そうなんですよ、もうその人たちのおかげなんですね、
うん、
はい、もう、うん、はい、広報にいたよって言ってください、うん、クラフトビール半額になります、
うんうん、
はい、
うん、素晴らしいです、
はい、
はい、でそれってでも全員当てはまるんじゃないです、
はい、当てはまる人多いんで全員かもしれません、もしかしたら、
うん、
はい、
うん、
でもいいんですよこれはですね、うん、みんながそれぞれのポジションで頑張ってくださっていたので、うん、
なるほど、
はい、ですので、もうそれぞれのポジションで頑張っておかげでこうようやくですね、勝利が見えてきた、うん、人類の勝利が見えてきたんですね。
本当ですね、
はい、お店が 再開することができた、
うん、
はい、
うん、
世界が再び結ばれる時がやってくるかもしれないっていうことで す、
ね、喜びひとしおって感じですね、
はい、
うん、
そうなんです。というわけで、
うん、
はい、もうこうやってですねぜひ、うん、乾杯していただいて、
うん、
そして今日の一押し酒、
うん、
一押しのお酒青汁総酒を皆さんに飲んでいただきたいと思います。
いいですね、
ありがとうございます。
はい、飲みたい、
はい、美味しいですよ、うん、まあ、あのこのキャンペーンはですね、うん、なくなり次第終了なので、はい、ですので、詳しくはですね、うん、SNS や店頭などで、ご確認ください、
うん、
ということで、うん、はい、今日のテーマ青じそ酒なんですけど、
うん、
はい、青じそ酒、
うん、
ナミさんすごいんですよ青じそ酒、
どんな風にすごいんでしょうか、
おいしいだけじゃないです、はい、そのすごいというのはですね、
うん、
栄養豊富なんですよ、
はいはいはい、
はい、ビタミン A、
ビタミン A、
はい、あとカロチンがですね多量に含まれてるんです、
うん、
はい、あとはカルシウム、リノール酸も豊富、はい、これな、まあ、何の役に立つのということなんですけど、
そうですね、
はい、これはですねコレステロールの低下作用とかですね、
なるほど、
はい、殺菌でですね、風邪予防ですね、貧血予防、便秘予防などにこう、効果が期待できる、栄養素なんですよ。
へ
え、はい、
青じそがですか、
まあ、そうなんです、青じそに含まれるこの栄養素がですね、まあ、青じそ食べてもいいし青じそ臭でもいいと思いますよ。
そうですね、アルコールはそのね出しますからね、
はい、そうなんです、はい、うん、なので、うん、もう青じそ酒を飲んで、もうこれはですね神経を鎮める効果もあるそうなので、眠れない夜とかですね、そういった時に試したいですね、はい、ですので、あのお肌の健康とかですね、
うん、
そういったものに気をつけている方におすすめな果実酒です。すごいでしょ、青じそ酒どうです、すごくないですか、
すごいすごいすごいすごい、ね、すごいですね、
であ
のちょっと今ねお肌の健康とかっていうところにちょっと私ピンと引っかかったんですけども、
はい、
あのメンタル的にもねやっぱりその、まあ、ネガティブな感情を抱えていらっしゃる方、怒りとかですね、はい、悲しみとかっていうのもそうなんですけども、
はい、
ちょっと私の経験から言うとその怒りをすごくいつも抱えている方がいらっしゃったんですね、はい、で顔色はっていうとなんかちょっと生きんだような顔色、ちょっと赤い、うん、
なるほど
ってしたようなね、はい、でその方はいつも意識はないんですけども、無意識的にそんな感じなんですけれども、
うんうんうん、
ちょっと肌もねちょっとあんまりトラブルが多くって、
あ、なる
ほど、見るからにちょっと大丈夫、ちょっとっていう感じの方だったんですけれども、
見た目に現れてたんですね。
そうですそうですそうです、うん、で女性ですからやっぱりそういうとこ気になりますよね、化粧のりとかですね、
はい、
そうしてやっぱりちょっと個人的にこうセッションを続けていくうちに、うん、こうだんだんその怒りのその元となった原因が、うん、 あの取れて、で自分でこうなんていうんですかね、あの抱えてた問題がこう解決しだした時に何が一番変わったかというと、うん、見た目が変わったんですね。肌が綺麗になっていったんですよ。
見た目に現れたんですね。
そう、見た目に現れたんです、うん、でそれはその私は医者でも何でもないですからそんなことは言えないんですけれども、うん、あの要するにその怒りとか悩みっていうのに支配されてた、うん、あの生活から、うん、やっぱり自分の内面が整うと、はい、あちょっと肌綺麗にしてみようかなとか、
あなるほど、
う
ん、
そう、はい、ちょっと栄養の高いものを食べてもうちょっと元気になろうかなっていう風なゆとりが多分出てくると思うんですね、
は
い、
なるほど。
それがやっぱり見た目にもこう現れて、はい、そう抱えてるうち悩みからねちょっと絶対的に支配されてるときはなかなかちょっとそれが整わないんです、自分自身が余裕がない、
は
い、
そのメンタルがお肌にその影響を与えるというのは、まあ、そういうことなんですね。こう心にこう余裕がないとその自分を大切にする余裕が出てこないです
よ
ね。
そうなんですよ。で綺麗になられましたよ、うん、皆さん綺麗になっていくんです。
そうなんですか、
はい、
メンタルを改善すると見た目も綺麗。
本当に本当にそう、本当にそうなんです。
現れるんですね、
はい、
なんかすごいですね。果実酒で綺麗になるっていうね、
あ
いうのは
いいね、
は
い、と思ってたけ
ど、メンタルもですね綺麗になる重要なキーなんですね。
はい、そうなんですよ。です、ね、だからちょっとコメント欄に書いていただけますってね。
あの果実酒をも飲んでそしてメンタルも綺麗になりましたと、
うん、そうです ね、
なるほどね。そしたらねやっぱりこうメンタルが、ね、こうよく言われてますけど、まあねはい、その見た目に現れるよっていうのを、うん、そうなのかぐらいに思ってたんですけど、ねうん、あの理由を聞くと納得ですね。
そうですね、はい、そこに支配されなくなるんで、もう自然にあのゆとりが出てきて綺麗になろうかな、もう勝手になっていくって言った方がいいですか ね、
そうですね。自分のお肌を大切にするのも、うん、自分を大切にするのもやっぱりメンタルにこう余裕がないとできないよっていう、
もう言われる通りです。
そうなんですね、
はい、
ね、
そうなんです。
そしたらねこう嬉しいことのスパイラル起きますよ ね、
そうですね。
メンタルを良くすることで、ねはい、お肌も綺麗になって見た目も良くなったら、ね、楽しくなりますし、
はい、性のスパイラルですか。
そうですよね、はいはい、
そうです ね、 ね、
はい
うん、
ねプラスのことばかりが起こるっていう。
そうなんです。
そうなんですね、はい、そしたらじゃああれですね、こうメンタルをこうケアするっていう、うん、もう本当にこういろんな方に、ね、メリットが当てはまるような感じにしますね。
そうです、は
い、
そうですね、
はい、そうなんですね、
はい、
あすごいメンタルはですね青じそに負けてないですね。
負けてませんか。
青じそのような効果
ちょっと勝った気分。
そうですね、
はい
はいはい、皆さん、はい、今日判明しました。青じそすごいですけどメンタル負けてないって
、はい、ありがとうございます。
ね、あの私たちをこう綺麗にしてくれる、ね、
はい、そうです。
そうなんですね、はい、青じそも忘れないでくださいね。はい、皆さん青じそも食べてそしてメンタルも、整えてそして綺麗に、楽しい生活ですね。
そうですね、
はい、ぜひ送っていただきたいですね。
はい、
はい、というわけでですね、お送りしていましたナヤラジオなんですけれども、今日のテーマ青じそということで、メンタルコーチの梅野奈美さんからですね、メンタル面からの、青じそ、はい、メンタルも青じそなんだということを
どうなんでしょうか、その強引な
メンタル青じそ、
はい、いや楽しんでますから。
ありがとうございます、ねまあ、心の栄養素も大事だよということですね。
そうですね、
はい、はい、ありがとうございます。
はい、
この番組では皆さんからのメッセージも募集しています。皆さんにとっての農業、野菜、果物のお話を聞かせていただけたらと思います。好きな野菜のお話でもいいですし、野菜売り場で感じたことでもいいですし、あとは家庭菜園でのエピソードなど何でも OK です。宛先はメールまたは Facebook、インスタで受け付けております。メールアドレスはハイフンなしでファーマーズバーナヤアットマーク gmail.com、 Facebook、インスタは農家バーナヤで検索してみてください。農家は漢字、バーナヤはアルファベットで BARNAYA です、はい、もちろん、お店に来ていただいて、お話を聞かせていただいても OK です。皆さんの野菜果物にまつわるエピソードをお待ちしています。はい、というわけで、お送りしてきましたナヤラジオ、今日は、メンタルコーチの梅野奈美さんにお越しいただいて、はい、
ありがとうございました。
ありがとうございます。青じそについてお話してきました、
はい、
奈美さんありがとうございました。
ありがとうございました。
皆さんいかがでしたでしょうか。はい、来週のテーマは琵琶です。今日も最後までお付き合いいただきありがとうございました。ご案内は農家バーナヤの淵上啓樹でした。この後は人気アイドルグループミルクセーキによりますミルクセーキ大作戦でお楽しみください。それではまた来週この時間にお耳にかかりましょう。バイバーイ。
バイバーイ。
yo, porque tengo con